まっこと人物辞典
第437ページです。
今日は一般財団法人兵庫憩いの宿常務理事兼事務局長の松岡義郎さんです。松岡さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。松岡さんと先生はもともとお知り合いですか？
いろんなところでいろんな人とは知
り合いになるんですからそうですよねお知り合いだと、
はい、
兵庫憩いの宿というのは、
そういうのを聞いていただいて、
はい、どういうことをするところなんですか？
もともとは、これ昭和30年代にできたからできている施設なんですけれども、勤労者の方のために、いわゆるその、良質なサービスをリーズナブルな価格で提供させていただいてというのがスタートなんですけども、今はもうどなたでも、ちゃんと泊まっていただける、そのような施設になってます。
戦後復興が一段落ついた段階で、国民全体のなんかちょっとレジャーを、それをもう半分公的に、だから国民宿舎ってあります
ね。
いわば県民宿舎みたいなもんと私は思うんですけどね。
そうですね、スタートはそういう感じで、
もともとね、
はい、
この今は5施設あるんですけれども、それぞれいろんな来歴を持って今のと、どういうんですかね、一般財団法人に、傘の下で憩いの宿グループとして、実際は平成24年から、この一般財団法人としてはスタートしております。
これもともとは県の直営やったんですか？
一部県の直営の部分もあったのですが、兵庫県勤労福祉協会の、部門としてございました、はい、
それを5つ1つ集めて、今その兵庫憩いの宿というグループにしてあるということですね、
5つの施設はそれぞれどこにあるんですか？
東の方からでいくと、西宮に、6個保養所、それから、ちょっと北上がりますけど丹波篠山市の新丹波荘、ちょっと西行っていただくと葛西にある憩いの村播磨、もっと西行きますと、赤穂市にある赤穂ハイツ、最後淡路に行きまして綱ハイツ、これの5つの施設でございます
というのを、経営運営しているという組織の PR に来ていただいたのではなくて、これ人物辞典はですね、その事務局長されている松岡さんがなんでこんなことしてんねんみたいなもんでですね、もともとのご出身はどこですの、松尾さん？
川西市、兵庫県東の端の川西市です。
ずっと、
生まれも育ちも。
でこの兵庫憩いの宿のお仕事される前は、
兵庫県で大体37年間勤めさせていただきました。
県庁職員という立場で、
そうかそうか
ということでね、もっともっと若い頃からこういう宿の仕事をしようと思ってられました？
いや、それは全然思ってなかったんですけれども、県の37年の中にはですね、ちょうど淡路夢舞台にある、当時はウェスティンホテル、今は、グランド日光ですけども、あそこを、経営する、株式会社夢舞台とか、それから県の方では兵庫県企業庁、こちらの方で あそこの、お手伝いをするような仕事はさせていただいてたんですけれども、
夢舞台に行かれた時のそれはもう出向いう格好ですか？
いわゆる株式会社の方に出向するという形で県から、
というような、川西の生まれで育ちはどこですの？
いや、もう育ちも川西です、
高校はどちらです？
伊丹高校。
川西で伊丹高校、その頃は将来何がしたかったんです？
わ、それ聞いてみたいそういうの、県の職員になられる方ですが、
実は子供の頃からですね、本当に地図とか、いわゆる歴史とか、そういうのがすごく好きでして、国内の地図を眺めながら、日本の、富士山からずっとこう高い山のね、標高が何メートルとか、川の長さが信濃川から始まってずっと 何キロあるとか、そういうのすごく好きだったんですよ、だからそういう、地理か社会科の先生か、 まあ、あのそういう歴史であったら考古学者か、なんかそんなになりたいなっていうのは
似たよ
先生とちょっと似ている感じですね。
はい、もうちょっと道は外れましたけれども
、県立伊丹高校はね、そういうことフィールドワーク、さだまつ先生です
か、ね、はいはい、
社会科の先生でね、あの本当に
フィールドワーク積極的にされる
高校生と一緒にねやってられますね。
あ、そうなんですね。え、でも、まあ、
それで、
はい、
その社会科の先生に ならなかったのは何でですか。
まあ、大学関西大学なんですけども、はい、結構周りの先輩の特に先輩で一人こうすごく尊敬している先輩がいたんですけれども、まあ、あのやっぱり公務員を目指す方は多かったんですね。
あ、
で、まあ教員ではないけれども、うん、まあ、公務員をすることによって、うん、もっといろんなこう広い視野いいかな視点っていうのかな、
うん、
いろんな仕事ができるというふうなことを、
うん、
まあ、思ってですね、うん、まあ、公務員を目指そうかなと。
法学部ですか。
はい、
ああ、じゃあ関大の法学部ってやっぱり公務員、それからかつては警察官の人すごい多かったんですけどね、うん、
そうですね。だから我々が入った頃は、
はい、
兵庫県庁で一番その出身者の多いのは関西大学、
関大ですか、
はい、でしたですね。
あ、もう、あの県警もそうでした、
はい、あ、そうですか、うん、
今は割に神戸学院の法学部から来てる人が多くなってるみたいですけどね。だ、そしたらそれでも大学から出る時はもう公務員になろうというのは、
そうですね、
決めて、
はい、だから職歴的にはもうその役所しか知らない、う
ん、兵庫県だけですか、受けられた、
はい、はい、
ああ、そんな予想受けて落ちたとかそんなありませんか。
いや、あれです、
そんな、
いや、ね、うん、もともとあれだったんですよ。やっぱり国はちょっと広すぎるし、
うん、
市はちょっと狭すぎるし、
うん、
で、まあ、兵庫県ってね、先生もご存じの通り日本の縮図ってよく言われるあれがあって、
うん、
で、昔野坂昭之さんが兵庫県独立論と言って、で、要は、財源は東西の通行料を取ればいい、必ずそこ通らないといけないから、で、軍隊どうするんやって言ったら、うん、山口組があるから
、ね、怖い怖い怖い、
そういうのに結構昔からそういう話で、だからこれは兵庫県かな、
あ、
そういう思いで、
で、は
い、
まあ、郷土愛もありつつでね、
はい、もう大学卒すぐ兵庫県に就職されました、はいはい、で、今はどんな、さっきもお話しされてましたけども、他にはどんなとこを経験されました。
本当にいろんなことをさせていただいたんですが、例の仕事もしたことありますし、はい、国際交流とか、
うん、
あと企業誘致とかで、まあ、大震災の後は復興本部というところに入りまして、
はい、
で、そこでそのいくつかプロジェクトがあったんですけれども、まあ、結局途中でポシャってしまったんですけども、屋内型のテーマパークを作ろうというまあ、構想がありましてね。で、そこで、まあ、いろんな県内の有力企業さんから出資をいただいて、株式会社を作って、
うん、
で、いろんな優秀な方も派遣していただいて、
うん、
まあ、やろうという話になったんですけれども、まあ、ちょっともう構想はその、まあ、いろんな事情があって、まあ、止まってしまった、まあ、そういう仕事もやりましたし、
うん、
まあ、さっき言いましたけど夢舞台行かせていただいたりとか、
うん、
本当にいろんな仕事をさせていただいたんで、はい、だから特に この筋とかっていうのはないんですけれど、
37年、
はい、
やっぱり良かったですか、それなりにこう経験も積まれて。
そうですね、もう、うん、やっぱり、よその他の職歴がないので、
うん、
分かりませんけれども、うん、まあ、結果的に、まあ、公務員というか兵庫県で働かせていただいて良かったなと思いますね、
うん、はい、で、その定年退職で、
はい、
結局この今のお仕事してられるわけですか。
はい、
あ、そうなんですね。
そうなんです、うん、まあ、もともと実は最後の職場が兵庫県勤労福祉協会で、
あ、はいはい、
まあ、その前も県庁の方で、
うん、
この憩いの宿の関係を所管している課にもいたもんですから、
はい、
まあ、憩いの宿さんの方とはまあまあ結構ご縁があった、
うん、
で、まあ、そういうご縁の中で、まあ、定年後にですね、まあ、働かせていただいてるっていうような状況でございます、
うん、で、今何年目ぐらいになるんですか。
今3年目です
。あ、はい、そうなんですね、
はい、まあ、ある意味で言うとその公務員をしてこられて、
はい、
まあ、仕事の部分でその何て言うかな営業的な分野も経験されたけど、これはもう全くその営業ですやんね。
そうですね、うん、
その辺はどないです
、まあ、営業と言いますか、さっきも事務局長って言っていただいたんですけど、はい、中小企業のオーナーさんの気持ちがよくわかる。要は資金繰りをどうするんだとかなんとかっていうふうなのがあってですね、これまでそんなことをこれっぽっちも考えたことなかったんですけれども、特に今コロナですから。
そうですよね、
日本全国中小企業の、ね、方本当に困ってらっしゃるところがたくさんあって、
うん
う
ん、
うちも全く同じ状況なので、うん、まあちょっとこれもまあまあいい経験をさせてもらってるかなと。なかなか
やっぱりね、
正直しんどいですけど、
ね、まあ私なんかでもね、そんなにそのビジネス的なことをやったわけでもないけども、
うん、
それでもね県の職員の人見てたら、
うん、
まあ悪く言うと親方日の丸みたいなとこあるんですよ。
へ
え。うん、だから
いや、まあ、大きい組織ですからね。
例えばね、なんかイベントしません、
う
ん、
はい、
ね、そのチラシ作んやったらね、
チラシ、
うん、そんなもん300作っても3000作っても値段そんなに変わらへんわけですよ。もういっぺん半作ってしまったら、
はあはあはあ、
紙代だけで、
うん、
今度この間 もう吹き出したんですけど、まあ、100人ほど集める時のチラシ何枚作りましたって350枚作ったよね、
うん、
もうあぜんとしてね僕、
うん、
10枚に1人来ると思ってんのかという気持ちと、
そう確かに、
だからもう一つはそのこのイベントをね、ここ席詰まったらエンド中央ってですね、
うん、
こん人でもこんなんやってんねんいうためには3000、ね、うんうん、ばらまたかあかんわけですよ、うんうん、だからその何かの行事するいう時に出演者どうするか言ったらそのイベント会社に頼むよね、
はい、
な手数料もいるし、
間に会社が一個挟まると ね、うん、
そういうのあんまりね考えへんのかな。これ中小企業のおやつさんだったらできるだけ経費節約、ね、考えますよ。
そうですね、
うん、やっぱりね僕ら割にそういう事業で付き合うでしょう、うん、そうするとやっぱり、
うんまあ、そういう人もいる、
うん、
かもしれない。
うん、まずはほんまね、うん、頑張ってくださいね。も
うありがとうございます。
いやでもほんまにこのコロナ禍でもうお宿やから特に大変やったんちゃうかなと思うんですけれども。
そうですね、まあ、私は現場に出ていないので、
はい、
やっぱりそのご施設のそれぞれの、まあ、トップである支配人、
うん、
も非常に苦労してくれてます。だからまあそれだけではないんですけどね、
うん、
従業員全員苦労してるんですけれども、
うん、
まあ、なんとかみんなで、
うん、
乗り切ろうと。
だけど苦労してるでももうほんまね、
うん、いやでもここから10月からこっちまたこう
予約者数増えてるんじゃないですか。
緊急事態宣言解除になって、
うん、
まあまあ県の方の兵庫旅しようキャンペーン、
あ、はいはいはい、
これが最大で5000円の割引 と、
そうです、ね、
とまあ、いわゆる商品クーポン1500円最大で、
うん、
っていうのが始まってからですね、10月12日からその予約が開始したんですけれど、
うん、はい、
もうご施設もなんかもうあるところはもうバタバタを通り越してパニックですというぐらい電話はたくさん頂戴しているようです、
うん、いやよかったよね。
いや だってこっちも旅する側もしたくて泊まりに行きたくて行きたくてうずうずしてる中で、あ、やっと行けるっていうのだからもうみんなね、待ってましたと言わんばかりやと思います。
僕らの代わりにね、その定期的な講座とか講演とかで、
はい、
で行く時うちの妻に運転してもらってから、うんうん、あんまりね家に閉じこもっとったいうイメージはないんですよ。
あ、そうかそうか、
ずっと
ずっとね、
うん、でうちの家から出たらうち1丁目ですけど2丁目でもう町終わりで、
うん、
国立公園、瀬戸内海国立公園六甲山地区やからね、
はい、
だからほんまちょっと10分ほど歩いた山やから、
うん、こうなんか自然も楽しみつつ、う
ん、マスク1000とある、そんなおしあえてイノシシぐらいしかおれへんからね
怖い怖い、
それから
シシも
やけどやっぱり街の中でずっと私とはもう今出たいみたいですね。
そうですね、
やっぱりゆっくりお宿でご飯食べてってしたいと思ってはると思います、
ね、これそれぞれの施設の特色ってどんなんですか、うん、
そうですね、新丹波荘はやっぱりこれからの季節、
ボ
タン鍋、
いや、ええな、
ね、あったかい中でね、
はい、
食べていただくと、ボタン鍋が結構あれですけど、実は焼きボタンというのもあってですね、
焼き肉のように
網焼きで食べていただく。
あ、伊予さん好きそうやな絶対。
どっちも好きですよ、ね、鍋も焼きも、
まあ、丹波ですんでまたお酒も美味しいです。
あ、間違いないですねそれはね、うん、
それからアクアハイとはやっぱりこれから柿のシーズン。
あ、それもいいですね。
サコシの柿でお迎えしてますし、
お酒も美味しいですね。
去年はあの柿ね、ちょっとあれやったけど、今年は、
やっぱりね、今年もちょっと11月はまだ、太り方がちょっとあれかなと言ってますけれども、もうそろそろ、いいシーズンになってきそうですね。
期待したいですね。
ツナハイとはやっぱりこれからフグですね。うちはちゃんと3年トラフグで使わせていただいてますので、
で、
かなりお安く泊まっていただけると思います。
あ、そうですか、はい、
と憩いの村播磨は、県の真ん中ですんで、
火災ですね、
どっからも行きやすくって、まあ、鴨鍋、
鴨美味しいですよね。
あ、松岡さん気がついてないでしょ、
はい、
鴨鍋とこの憩いの村播磨、火災の関係、
はい、鴨鍋と火災の関係、
播磨の国の不時はね、
はい、
ある天皇がそこへ来た時に、
うん、
木の枝に鴨が止まっとったんですよ。ああ、鴨で、この辺鴨の国言うようになったと、
うん、
でその鴨の国の東が鴨の東加藤で、西が葛西なんだ。加古川の西東は表頭章よくおるんですよね。
だから
加藤のずっと東条湖のダム、
うん、
あれ東条川なんですけど、東条ダムは東条湖の水貯めてない、
うん、
東条川に流れ込む鴨川いうかの水溜めてるのが東条ダムなんです。あの鴨川なんです。だから そういうね、やっぱりストーリー作らない
とありがとうございます。
まあ、まあ次回に、ね、
はい、
参考にしていただければ。でこの火災の憩いの村播磨は鴨鍋なんですね。
鴨鍋、これもよろしいね、
はい、よろしいですね、
は
い、
で最後西の目六甲保養草はですね、
はい、
これはまあ、黒毛和牛、
うん、
でここもですね焼きしゃぶということで、
はい、
普通はしゃぶしゃぶでやったりするのを、こう焼いて食べていただくとか。で六甲保養草は実はこの五施設の中で唯一、
うん、
温泉なんですよ。で実は田辺先生の方にですね、
はい、
東六甲毘沙門温泉という命名をいただきまして、
お
それは実際このチラシの中含めて、
そんなことおっしゃってましたね。
い
や、六甲保養草で泊まりに行こうかと思いましたこんななんかね、県庁職員の人のなんか保養施設かなと思って横目で見て、
一般の人行っていいかなと思うかもしれません、
うん、え、温泉ですよここ。
え、ほんならじゃあ東六甲毘沙門温泉で検索したら出てくるってこと。
出てきますね。もう出て
へ
ん、
で
どうでしょう
出てきたら
チェックして出しておいてください。
です、ね、はい、それぞれこういろんなプランがあるということですが、こうチェックをしたら兵庫憩いの宿で検索をすると出てくるんですかね、
はいはい、それは出てきます。でそれぞれの施設がホームページを持ってますので、
はい、
またそこにも飛んでいただいて、それぞれのお宿の方でのプランを、
緊急事態が終わりました、
はい、
ぜひ、
ね、楽しみですね、
うん、行ってくださいね
ということで、
お待ちしております。
ありがとうございました、はい、今日は一般財団法人兵庫憩いの宿常務理事兼事務局長の松岡芳郎さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。